爽やかに、そしてしなやかに、あなたに届けます。人と街の息遣い、 G スカイ 76.5 FM 島田。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の浜崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが、社長、12月になりまして、
はい、
今月のテーマ新高山登れ2回目の放送となりましたね。
はい、今から81年前のね、昭和16年12月2日たまたま今日ね、今月1回目の放送日と重なったわけですが、その日に打電された新高山登れ一蓋丸八というね、暗号伝文、これは12月8日にハワイの真珠湾を攻撃せよというものでした。この12月8日からアメリカやイギリスなどの連合国を相手に、大東亜戦争が始まったわけですね。
大東亜戦争でしたね。私たちが子どもの頃に学校で習ったのは太平洋戦争、これはアメリカからこう呼ぶように言われたということも前回教えていただきました。
そうですね、戦争の名称だけではなくて、今もね、正しいこう歴史的事実、こういったのを曲げて教える教育は続いてますね。それで戦争はなぜ起こったのか、その時の世界情勢はどうだったのか、また日本の軍人や国民はどのような認識であったのか、こういったのを、リスナーの皆さんにね、ぜひ知ってもらいたくて、ある詩を紹介させてもらいました。
はい、高村光太郎の12月8日でしたね。記憶せよ、12月8日で始まる詩は数百年の間、欧米列強の搾取と弾圧によって東アジアの国々は荒廃し、そこに住む人々も貧しく脅かされていた。もうこれ以上彼らの好きにはさせない、白人絶対の世界がこの戦いで必ず変わるといった内容でした。短い詩でしたが、当時の世界のありさまをこの戦争の意義が感じられました。
はい、そうだと思います。そしてそれは学校で習ったり、それからテレビや新聞で言ってることと必ずしも同じでなかったと思います。それで前回の終わりに、本当はもう一つ知ってほしい手紙があるということも伝えました。
そうでしたね、確か当時のアメリカ大統領に宛てたという手紙でしたね。この放送までにぜひ読んでほしいと社長おっしゃっていましたね。
そうです、フランクリン・ルーズベルト大統領に宛てた手紙、ルーズベルトにあたうる書です。これは大東亜戦争末期、最大の 激戦地と言われた伊予島の戦いで、日本軍の、玉砕の時にですね、アメリカ軍のですね手に渡りました。これをしたためたのは10海軍少将です。やはりこの手紙もぜひ知ってもらいたいと思いますので、加古さん、この現代語訳をかいつまんで読んでいただけますか。
はい、わかりました、読んでみます。ルーズベルトにあたうる書。日本海軍10海軍少将がフランクリン・ルーズベルト氏に手紙を送る。私は今我が戦いを終えるにあたり、一言あなたに告げることがある。日本がペリー提督の下田入港を機会に広く世界と国交を結ぶようになってからおよそ100年、この間日本の国の歩みは困難を極め、自ら望んだのではないにもかかわらず、日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、満州事変、支那事変を経て、不幸にもあなたの国と戦争するに至った。これによって日本を見て戦争を好む国民だとし、あるいは黄色人種による災いだと言って貶め、あるいは軍人が勝手に決めたことだとする。あなた方の考えの足りないこと、甚だしいと言わざるを得ない。あなたは真珠湾の不意打ちを対日戦争唯一の宣伝材料としているが、日本が自滅を免れるためこの行動に出る以外にない窮地にまで追い詰めた数ある出来事は、あなたが最もよく熟知していると思う。 あなた方のすることを見れば、白人、特にアングロサクソンで世界の利益を独占しようとして、有色人種をその野望実現の前に奴隷化しようとするに他ならない。このために卑劣な策を持って有色人種を欺き、いわゆる悪意の善性によって彼らの心を失わせ無力にしようとしている。近世に至り、日本があなた方の野望に抵抗して有色人種、特に東洋民族をあなた方の束縛派から解放しようと試みたところ、あなた方は少しも日本の真意を理解しようと努めることなく、ただあなた方にとって有害な存在だとして、これまで友としてきた国を憎らしい敵や野蛮人と見るようになり、あからさまにと日本人種の絶滅を叫ぶようになった。あなた方はすでに十分な繁栄にも満足することなく、数百年にわたりあなた方の搾取から逃れようとするこれら哀れむべき人類の希望の芽をなぜ若葉のうちに摘み取ろうとするのか。ただ東洋のものを東洋に返すに過ぎないではないか。あなた方はどうしてこのように貪欲で、しかも強硫なのか。大東亜共栄圏の存在は少しもあなた方の存在を脅かさない。むしろ世界平和の一翼として世界人類の安寧幸福を保障するものであり、日本天皇の真意も全くこれ以外にないことを理解するおおらかな心があなた方にあることを希望してやまないものである。世界を強者の独占するものにしようとすれば、永久に闘争を繰り返し、結局は世界人類の安らかな幸福の日はないだろう。あなた方は今、世界制覇の野望が一応まさに実現しようとしている。あなた方はさぞかし得意になっているだろう。しかし、あなた方の先輩ウィルソン大統領はその得意の絶頂において失脚したのではないか。私の言外の意を汲んで、その鉄を踏まないことを願う。10海軍少将とありますね。
はい、まあ、いかがでしたでしょうか。
大東亜戦争というものがどういう戦争であったのか、改めて分かったような気がします。
まあ、今日はあの現代文に直したものを要約して読んでもらいましたが、ぜひこれ全文をですね、読んでいただきたいと思います。
はい、全文がもっと長いものがあるんですね。はいはい、本当に読んでいただきたい内容ということなんですね。ところで社長、前回と今日これまで大東亜戦争の話をされたわけですが、
はい、大東亜戦争はどういう戦争であったのかということと、もう一つ分かっていただきたいことがあります。それは本当に軍人の方々が国を、本当に多くの軍人の方々が国を守るためにお亡くなりになったということです。
どれぐらいの方がお亡くなりになったんでしょうか。
はい、兵士だけでなく従軍する看護師さんや、また軍の関係者を含め軍属と呼びますが、約230万人と言われています。
そんなに大勢の方が亡くなられていたんですね。
そうです。この230万人の英霊が守ったのは、その当時の日本や国民だけではなくて、その子孫である今こうして生きている私たちも守ってくれたんだということを分かってもらいたいんですね。
今生きている私たちも守ってくれたと。
その通りです。そして荒れに荒れ果てた国土を復興し、必死の努力で経済発展をさせてくれた先人のおかげで、今の私たちが幸せな生活、今の私たちが幸せな生活ができているというわけです。本当に感謝に絶えません。
本当にその通りですね。
はい、だからこそ許せないのが、戦後ずっと行われている日本が悪かった、日本人は悪人だっていう、それも日本人自らが日本と日本人を貶める、まあこういった歴史教育や日本のマスコミやメディア、そして日本政府の頼りなくだらしない姿勢です。ですから私たち自身がまず真実を知り、日本は、日本人は素晴らしい存在であることに自信を持たなくてはなりません。そうでなければ、戦後いろいろな方面で行われている外国からの不当な要求に対して毅然たる態度で臨めないということを言いたいわけですね。
外国からの不当な要求、ここからつながるわけですね。 9月30日放送の危険な農薬や発がん性の高い食品添加物にまみれた輸入小麦や輸入果物をいつから許可するようになったのか、それは過去の大きな出来事に起因しているというところに。
はい、そうですね。まあ、
なるほど、はい、ようやく本題とつながってきましたまず輸入小麦の話なんですが、前に学校給食のことをお話しされてましたよね。
はい、日本はこの戦争で大変な食糧難になりました。特に都市部を中心に全国に栄養失調の子どもたちがあふれかえっていたんですね。そこでアメリカの協力で学校給食が再開しました。この時は日本としても大変ありがたかったわけですが、アメリカにも事情と思惑がありました。それはアメリカ国内に大量に余っていた小麦を吐かす目的です。当初は人道支援として無償で供与されましたが、今後もパン食をずっと推進するということを確約せざるを得ませんでした。そしてそれは学校給食に使うというふうに決められたんですね。学校給食がパン食になったのはここから始まったわけです。
なるほど、学校給食に使われることになった理由はそうだったんですね。あとこれに農薬の問題もありましたね。
そうです、猛毒のグリホサートが使用された小麦を輸入していることですね。アメリカ国内で流通できないこの危険な小麦を日本は輸入しているわけです。日本で使われている小麦の9割はこの輸入小麦が原料です。学校給食のみならず国内産 100% と謳っていない小麦粉から作られた料理は、まあ、数少ないオーガニックを除いて全てこれだと思ってくれていいです。こんな小麦粉を国民に食べさせている政府は本当にどうかしてると思いますね。
うん、それから輸入果物、この間は柑橘類のお話されてましたね。
はい、発がん性の、ね、高い防カビ剤を塗ったこの輸入果物のことですね。収穫後に農薬を使用してはいけないっていうことになってるんですが、まあ紛れもないこの農薬をですね、防カビ目的の食品添加物として許可するという、もう本当デタラメな対応を政府はしています。もちろん輸出する国の中ではこんな果物を流通させていないですよ。
自国では流通させないものを日本へは輸出する、そして日本政府は強化する、なぜこうも外圧に弱いんでしょうか。
まあそんな単純な話ではないというふうに言われるかもしれませんが、これはですね、戦争に負けたからというのが主な理由であることは否定できません。
ずっとこのままなんでしょうか。
はい、ずっとこのままでいいはずはありませんよね。
うん、
本当にこれ改善していかなければなりません。それには戦後に行われている多くの不当でこの不平等な取り決めを国民がやっぱり知る、はい、そして、毅然とした態度でノーを政府に言わせる、まあ、こういう気概をですね、私たちがまず持って政府に迫らなければならないということです。私たちがまず変わらなければ安全な食は永遠に来ませんよ。そしてこの被害を一番受けているのは私たちの宝、そして国の宝である子どもたちなんです。
本当に子どもたちを守らなければなりませんね。
そうです、本当に残念なことですが、国からの発信、それからテレビやメディアの発信、インターネットなどのね、情報には本当に嘘が多いんです。正しい情報と誤った情報を聞き分ける、これメディアリテラシーって言いますが、これね、疑ってかかるっていうことがね、本当に必要な世の中になってしまいました。まず自分で調べるということも重要です。
はい、そうですね、真実を知る、そして毅然とした態度を国に求めると同時に私たち自身が示さなければいけないですね。
はい、
はい、今日はここまでとなります。社長ありがとうございます。
はい、
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておき情報をご紹介いただきましょう。
ありがとうございます。いよいよ年末年始ですよね。
うん、
今はクリスマスらしい BGM がお店などで流れていますが、25日を過ぎると途端にお正月っぽい BGM になりますよね、うんうん、ちなみに加古さんにとってクリスマスソングといえば、
私はですね、ちょっとリズム感のある子供の頃を歌ったママがサンタにキスしたという あの可愛い曲が
可愛いですね。
はい、
ちなみに社長は
僕の、ね、時代はやっぱり山下達郎のクリスマスイブ。
急になんだかねロマンチックになりました。
ロマンチックですか、
ね、私は5歳の時から赤鼻のトナカイが好きで、 あれでシャンシャンシャンシャンこうね、うんうん、鈴を鳴らして、うんうんうん、とても可愛くてワクワクします、
うん、はい、
そんなあの年末年始ですけれども、はい、きっとねご家族が集まる機会が多くなると思います、うんうん、そんな時今後のお住まいのことをじっくり話し合ってみませんか、うん、大井建設の YouTube チャンネルには完成見学会や構造見学会の動画がありますので、お休みの間に、ね、ご家族皆さんでね、うん、ゆっくり動画を見るのもいいと思います、
うん、
そして1月の下旬には予約制の完成見学会を予定しています、
はい、
ホームページや SNS でお知らせしますので、ぜひご予約ください。
はい、ありがとうございます。浜崎さんからとっておき情報をいただきました。
ありがとうございます。
さてこのコーナーをもう一度聞きたいという方、大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回は来年となりますが、まあ、来週ね再放送もありますけれども、はい、来年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。